ちょうど9章の6節。有名な、あまりにも有名な言葉です。この時期になりますと、まあ、プロテスタントの多くの教会がこの言葉を掲示板に掲げていると言われているほどの有名な御言葉です。読みます。9章の6節、イザヤ書。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。感謝いたします。もうその救い主が降誕になってから、まあ、2010年ですか、もう11年になろうとしているこの時になりまして、本当に私たちの救い主はお生まれになったこの日を待ち望む、アドベントですかの第一日を今日迎えることができます。私たちは心静かに本当にシエスの降誕をこれからも待ち望んでまいりたいと、そのように思います。感謝です。この9章、イザヤという人はですね、イザヤ書の1章にあるように、ウジア王の時代にこの予言を始めた。そうイザヤは言っております。幻を見ました。そして、私はここにおります。私を使わせてください。イザヤは答えました。その時から、イザヤは、預言者として預言を始めました。と同時にユダヤの国は、まあ、日本の国じゃとても考えられないんですけれども、宗教国家でありまして、ユダヤの国で王様に王様に直接いろんなことを助言を与えることのできる、まあ、今で言う首相みたいな形に、王とともに国を治めていく、そのような立場にもなりました。そしてイザヤは数々の予言を王と、それからイスラエルのために、イスラエル特にユダ王国ですけれどものために、この彼は予言をし、民をある時には王をいさめ、民をいさめ、ユダヤの国を何とかして、ユダヤの民が神様に近づくように、神様の掟を守るように、彼はそのようにユダヤの国にあって、ややもすると罪の方に、罪に滑り落ちていきそうなユダヤの民をもう一度神様の民として立ちなさいというふうに警告を与え続けました。神様はこういうふうにおっしゃってあるんですよ、あなたたちのためにこういうふうにおっしゃっているんですよ、だから罪を離れて神のもとに帰りましょう、そのように伝えました。当時アッスリアという国がだんだんいわゆる勢力を増してきて、世界帝国として勢力を増してきて、そしてアッスリアの大軍の槍の響き、盾の音、靴の足、兵士たちの足音はユダ王国にも迫ってまいりました。すでにイスラエルは滅びてしまいます。まず最初にイスラエルが滅びました。そしてユダヤの方にも、ユダの王国の方にもだんだん迫ってくる。そういう中に入って、 彼は神様からメッセージをいただいて、そのメッセージを民たちに伝え続けておりました。そしてですから、このイザヤ書の8章というところに見ると、こう書いてあります。この民が無本というものを皆無本と呼ぶな。12節ですね。この民の恐れるものを恐れるな、おののくな。万軍の主、この方は聖なる方にして、この方はあなた方の恐れ、この方をあなた方あなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。まあ全部読んでたらきりがないですけれども、19節を読みます。人々はあなた方に礼拝やさえずりささやき口寄せに尋ねようという時、神は自分の神に尋ねなければならない。生きている者は皆死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けはない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を歩いて自分の王と民を呪う。そのようなものになってはならないというふうに、イスラエル、ユダの人々にですね、イザヤは絶えず、その神様の言葉として伝えました。しかし、まあ、イスラエルよりもユダが、このちょっと長く他国の侵略から耐えておることができたのは、実はこのイザヤがおったから。そしてこの例えばヒゼキヤのように、神様を信じる王が多少多くこのユダの王となった、なっていたということで、このユダは少しの間持ちこたえておりました。神様の力によって、そのアッスリアの、その侵略からも、他の国々の侵略からも守られていたのは、イスラエルはもう、その王様の歴史を調べてみると、悪い王様、偶像礼拝する王様がずっと続いていた。その中にあって、このユダの方は少しはこのイスラエルよりは神様を信ずる王様がちょっと続いていたということで、少しは長引いていたということを私たちは見ることができます。特にユダの、イザヤのような、その優れた預言者がこのおったということ、このことによって民は、イザヤの、この発する神様からのメッセージをですね、聞かされて、多少このイスラエルよりはこのちょっと長持ちしたということです。でもそのやがて、もうその今のように、今私が話したようにですね、このアッシリアの軍勢のこの文化っていうんですか、その兵隊たちの足音がもう迫ってくる。槍のカシャカシャっていう音が聞こえてくる。エルサレムは何度かそのアッスリアの軍勢に取り囲まれてどうしようもない状態になる。その時にやっても、神様はイスラエルじゃなくユダに味方して守っているかだっていたということを、私たちは聖書を見ると、その列王記などを見てみるとよくわかります。そしてその中にあって、苦しみの中にも、今は苦しいけれども光があるんですよ。やがて私たちのために、民たちのために 人の男の子が生まれるんですよ。救い主である男の子が生まれ、ダビデの末の男の子が生まれるんですよ。その名はインマヌエルと唱えられるんですよ。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。このようにイザヤは予言します。感謝します。7章の14節を見ますとこう書いてあります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える、身は処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名はインマルとエルと唱えられる。このようにイザヤは予言をいたします。私たちはあの聖書を読んでいると、預言者預言者というのは大勢いることを私たちは見ることができます。しかしイザヤの予言の際立っていることは、一人の救い主がお生まれる、やがて救い主がお生まれになるんですよ。ダビデの末に男の子が生まれるんですよ。その名は神インマヌエル。あのマタイ伝の一章を見ますと、神が共におられると解説してありますけれども、インマヌエル、神が共におられる、そういう男の子が生まれるんですよ。そしてその男の子は私たちを解放してくださるんですよ、とイザヤは力強く予言をいたします。そしてさらにその9章の6節を見ますと、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方であり、その名は不思議な助言者と書いてあります。この助言者、私たちによく分かる言葉で言うならば弁護士と同じ意味だそうです。とにかく不思議な助言者、どのようなあの解決不可能なことであっても全て解決してくださることができるお方、どんな困難な問題であってもそれにその問題に対して助言を与え解決に導いてくださるお方、そういう お方がお生まれになるんですよ。生まれてくるんですよ。生まれてくる男の子はそういうものなんですよ。イザヤは予言をいたします。さらにここに永遠力ある神、こう書いてあります。このただの力じゃないんですね。私たちは力って聞くと、ああそうするとウェイトリフティングでもやるのかな、それともあのプロレスラーのようなムキムキマンなのかな、いやいやそういう力じゃない。ひとたびその方が怒るならば地の上は全部震えて立っておれなくなる、そのようなこの目に見える力ではなくして全ての権威を持っていらっしゃるお方、どのような争いも心理的にもやもやしている問題、どのような罪悪よりもさらに強い権威を持っていらっしゃる。私たちは時々歌います。私たちの主は全ての力を持っていらっしゃる、私たちの心の波も全て収めることのできるお方、どんな悩み苦しみも問題も、いやいやサタンの力さえも抑えることのできるお方、そのお方、そのような力を持っていらっしゃるお方、そして永遠の父って書いてあります。父という存在、人間の父はあの父親を時々たくさん間違いを犯しますけれども、間違いのない 正義を行ってくださるお方、お父さんのように大きな慈愛を持っていらっしゃるお方、そういう方である。それも永遠から永遠まで続くことがある。黙示録を見ますと、私はアルファでありオメガである。ギリシャ語のアルファベット の、 その始めと終わりに言っているんですけれども、すなわち永遠から永遠まで続く。永遠というとなんか漠然としない、なんか漠然としていてはっきりしないの。それは私たちの頭脳ではちょっと想像できないからです。それほどこの地上にはこのいつまでも続くものがないからです。どんな権威もどんな王朝であっても皆滅びておく。私たちはこの歴史物語非常に好きですけど、特にあのいわゆる戦国時代侍の話など、もう私たちは坂本龍馬ですか、今やもう終わろうとしている最終回なろうとしている、そういったあの歴史ローマは人々の興味を引くというのは極めて憎悪だ、権威の力、そのようなものを彼らは放送を通して表しているから、その貧しいところから身を起こしてだんだん駆け上がっていく、そのようなのに私たちは感情を輸入して一生懸命になっている。確かにあの世の中にはたくさんの権威があります。しかしそのような権威もアレキサンダー大王も滅びてしまいました。ナポレオンもやがて権威を失って滅びていってしまいました。地上の王国というのは、地上の権威というのはそのように起こっては消えていく、起こっては消えていく、そのようなことを歴史は繰り返しております。だから私たちの地上には永遠に続くものはありえないんです。ただ一つ永遠に続くものがあります。これが神様です。私たちの思いは本当に地上のことばっかり考えている。地上のものは起こっても、やがて天井に手が届きそうになっても、それは限りがあります。けれども私たちの信じている神様は、私たちのこの小さな30何センチかです、半径30何センチかしかない頭よりもで考えることよりも思っていることよりもはるかに高いところにある。地層は地上のことしか考えない。けれども永遠に続くものはあるんです。今その科学が発達してきて、このロケットでその宇宙の地震まで持ってきて今日本で調べているそうですけれども、地上のあるから先、ここしばらくの間あの宇宙戦艦ヤマトがそのなんか映画化されて、その 10億光年ですか、 10万光年ですか、彼方まで行くっていう、まあ、アニメですけれども、そういう話があって、そしてまたそのくらいの遠いところを望遠鏡で見ることはできるそうです。けれどもいくら彼方まで見ることはできても、宇宙の果てまで私たちはそのいくらこの高性能の望遠鏡を作っても、宇宙というのは計り知れない大きさを持っている。それに私たちのこの頭脳じゃ考えることのできないことはたくさんあるけれども、私たちの神様は永遠から永遠までいつも私たちをまるで本当の父のように、我が子よ私のところにいらっしゃい、あなたが背いても、あなたが間違いを犯しても、私があなたを癒してあげますよ。 私があなたを愛しているんですよと言ってくださる。それが私たちの神様、すなわち永遠の父。さらにもう一つ、ここに平和の君と書いてある。平和、戦争から戦争、いつの時代にも戦争の噂をがぐるぐるぐるぐるこの地球上に、地球上のどっかで戦争が起こってる。ついすぐ隣の韓国でも今まさに戦争になるかもしれないようなことが起こっている。あの島にこの北朝鮮の方から砲弾が飛んできて、一つの町はめちゃめちゃにされてしまった。そのような、そしてあの核爆弾がいつ爆発するかもしれない。まさに地球滅亡の危機に私たちが当たっている。そのような時代に生きている私たち、平和があったらな、どこにもそのような争いのない、人を殺したり殺されたりすることのない時代はいつ来るんだろうな。一時あのこういう話がよくその新聞に載った。日本人は平和ボケをしている。平和平和平和、あの第二次世界大戦が終わった、その後しばらく経ってしばらくなずっと今に至るまで、日本人は自分で銃を取って戦争することはなくなってしまった。まあ、私たちのようにその第二次世界大戦のことを知っている人たちはだんだん少なくなってしまいましたけれども、でもあのように国民が全部あの武器を取らなければならない時代は しばらくの間ないです。だから日本人は平和ボケしてしまう。たとえ隣の国で戦争があっても、私たちは日本人は大丈夫。一つはアメリカがそのいわゆる守ってくれるから、よくその話を聞きますけれども、そのアメリカもいつまで今のような状態で日本を守ってくれるかどうかわからない。人の約束っていうのは破られるもんですから、あの第二次世界大戦の時、ソ連と日本は不可侵条約というのを結んで、日本もロシアに攻め入らない、その代わりロシアも日本に攻めてこない、そういう条約を結んでおりました。しかし見事にそれを裏切ってスターリンはあのいわゆるシベリア、あのカラフトから歯舞彦丹まで攻めてきて、全部と自分たちの領土だと未だに占領している。幸いマッカーサーがですね、あのロシアが、ロシアじゃなくソ連が北海道を半分欲しいと言った時には断固として反対して、いやいやここは日本の領土だと言って跳ねのけてくれたそうです。だから北海道は侵略することはできなかった、そういう歴史的事実があるそうです。まあまあそれはそれとして、とにかくそのように戦争と戦争の噂、争いのある噂、人々は小さいところでは飲み屋で相手を一方的に殴ってしまったり、ちょっと争ってしまう、争いが絶え間がない。しかし私たちの信じている神様、そして神様が私たちに与えてくださるという一人の緑をなる まあ、正直に言ってしまいましょう。キリスト様はまさに平和の君です。この方を信じているならば、私たちはもちろん心の中は平和になることができる。すべての人がクリスチャンであるならば、本当に平和のうちに暮らすことができる。私たちが時々争いたくなるとき、怒りで身を震わすようなこういう状態になったとき、イエス様の十字架を思うならば、その怒りは静まることができる。私の罪のために、あの十字架にかかってくださったイエス様、十字架の苦しみを私に代わって受けてくださったイエス様、この方、私たちは真剣に信じて祈るならば、平和の神である私たちの主は、インマヌエルなる神は、私たちの心を沈めてくださる。私たちの悩み苦しみを完全に収めてくださる、癒してくださる。癒しこの言葉、あの辞書を引くと全然私たちがクリスチャンたちが使う癒しの意味とはちょっと違う意味になって、その辞典には出てまいりますけれども、クリスチャンたちの発する癒しというのは平和、波風の立たない、喜びに満ち溢れた、悩みのない、苦しみのない、そういう神様のもとに行こうことができる、そういうことを癒しと言います。感謝です。神様の癒しの御手に抱かれるとき、私たちは本当に心から平安を得ることができる。そこには争いがありません。悩みもありません。病の苦しみもありません。神様、ありがとうございます。そういうのを癒しと言います。神様が私たちに与えてくださる癒し。感謝です。そういうところにこそ平和がある。この一人の緑を、私たちのために生まれる一人の男の子、この方の名前を私たちは知っております。イエス・キリスト様、インマネ、神様が共にいてくださる、この方のことをイザヤは九章で、そしてまたこの先の7章において予言しています。やがて生まれてくるんですよ、この方が生まれてくるんですよ。どこに？2箇所の本末と、ここにこう書いてあります。ユダの地ベツレヘム、そこでその2箇所の4章の2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者となるものが生まれる。このように予言をしていらっしゃる。あの博士たちが来て、その平和での王の時にエルサレムに来て、そしてそのユダヤ人の王として生まれたお方はどこにいらっしゃいますか、そういうのを尋ねた時に、あのヘロデに召集されたその立法学者たちが、ここにこういう予言がありますよ、きっとそのこれはベツレヘムで お生まれになると書いてあるんですよ。そこでこの博士たちはベツレヘムに訪ねていきました。歴史がイザヤの予言がまさにその時に成就されたということですね。アメン、感謝をいたします。この方がお生まれになる日はあと、まあ、3週間とちょっとで、その祝う日、記念日ですね、がそのありやってまいります。私たちのために心を準備し、そして心を鎮め、神様の御言葉によって癒されて迎えてまいりたい、そのように思います。アメン、感謝です。一人のミドル子は私たちのために生まれる。一人の男の子は私たちのために与えられる。この方はイエス・キリスト様です。感謝です。